新平家物語連続講義第180回鎌倉殿の巻広常三人吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は頼朝が千葉之助常胤の元にやってきた場面をお送りしました。頼朝を迎えてから一夜が明けました。神前の祈願出陣の儀式が未明に行われた後、軍議が開かれていました。この場でこれからの作戦の要綱と源氏再興の基礎的な方針が討議されました。この軍議の中で千葉之助常胤から相模の鎌倉を源氏発祥の地と定めて根城を据えてから平家に立ち向かうべきであると提案がされました。それを聞いた頼朝は鎌倉と源氏の縁の深さを思い起こし、常胤の案に納得しました。その上で、時政や吉実などの諸将にもどう思うか尋ねました。もちろん、誰にも異存はありません。それでは本文を見ていきます。鎌倉へ、鎌倉へ。それはその日から全軍の指標となった。果て知れない行軍や戦いではない。彼らは行く手の合言葉を持ったのだ。そしてここに千葉党を加えて一躍戦予期となった軍勢は、次の日にはもう武装の境、隅田川の東の河原まで進んでいた。千葉殿がご加勢あるからには、と、この間にも遠近から駆けつける新参加は絶えなかった。市川や間々あたりの総兵の一団が加わったのも異色であり、葛西寮、豊島あたりの地侍や僧侶や、また百姓、増人たちも、陣中の増益にでも召使って賜れと招かずして集まってきた。これを見ても彼らの間に仕事がなく、食えるものなら何でもやりたがっている気活も見えるし、また平家の知性に飽いた気持ちが低い層にまではびこっているのがわかる。すでに陣馬は2000を超え、夜は河原に陣して秋の深い星雲の下に寝た。すると暁近くである隅田の宿の外れまで物見に出張っていた兵が馬を飛ばしてきて、狩屋のうちの首相へ怒鳴った。
敵の来襲と思われます。東の方から真っ黒な大軍がこなたへ刺して近づいてまいりまする。
人々はガバと羽を着た。元より用心は怠っていない。頼朝も起きすぐ夫人にかかり、佐々木定綱、佐野平太、佐原十郎義綱などはすぐ大物身を組織して正しい敵情を見定めに駆け出したが、間もなく帰ってきた定綱や義綱は、
敵ではない、敵ではござらぬ、
と張り合い抜けしたような声で触れ回った。すぐ頼朝の前にも行って、
上総介、広常の一数にござりました。およそ5000騎余りで、ただいま着陣の由を申しますゆえ、彼方の松を境にとどめさせ、広常と数名の者のみ参るように言い置きました。やがて広常自身、これへ参ってお目通りを願い出ることでございましょう、と話した。
頼朝は黙っている。しかし威迫は色めいた。5000騎以上の太平を連れてと聞いたからである。さすがは暴走随一の大武家かなと感じ合い、それが味方に加算される強みに喜びだったのであった。威迫といっても付近の民家を壊して囲いを作り、それへ盾を敷き、またいくつもの馬車を張った程度の風にも揺れ動くものに過ぎない。広常であろう、やがて外の陣門へ来て将兵に何か言っている声がする。広い川波は明けかけていた。さて、ここへ来て今まで姿を見せることのなかった上総介広常が姿を現しました。広常は赤ら顔のずんぐりと肥えた老将で、5000騎を従えての到着でした。広常の到着は一人の武将から頼朝へと取り継がれました。頼朝はひどく不機嫌で対面を認めませんでした。それどころか、今さら何しに来たのかと広常に伝えるように言います。周囲の者は困惑しました。せっかく来た5000騎もの味方を失うばかりか、それが敵に回った場合のことを心配してのことです。周囲の心配顔を無視して、これでよいと述べる頼朝でした。その後、次々と頼朝のもとには参陣を願う者が集まってきました。昼過ぎには平家方の下神戸幸平が 笠井三郎、清重に伴われて降伏してきました。その他にも多くの参陣を受けて、もはや朝の広常の御戦記は大した損失ではないという状況になっていました。そしてすでに黄昏時になって船橋ができたというので、その見聞に出た帰りに河原に戻った頼朝の前に再び広常が姿を見せました。まだここにいたのか、平家方へ加勢したらどうかとまで言う頼朝に、ひたすら広常は謝罪します。それでは再び本文を見ていきます。
なお、お怒りの解けぬものならば、何とぞ御目の外にお置きたまわりませ。幾日なりともご不況のと来るまではこうして自ら謹慎いたしおる所存にございますれば。
よしと大きくうなずいて、
それほどまで自己を責めているとあるなら許してやる。働くがいい、誰にも劣らぬように働くがいい。頼朝の下について。
ああ、では
おう、後から来い。
頼朝はさっさと帳と帳の間を奥へ行ってしまった。物陰にいた広常の子息は走り出てきて、口惜しそうに頼朝の影を見送り、
助殿と、なんたる豪華な男だ。源家の静寂か何か知らぬが、あのような武将になんで平家が倒せるものか。父上、引っ返しましょう。さあ帰りましょう、バカバカしい。
と彼の両手を引っ張った。
けれど広常は、いやいや、そうでない。
頑として動かなかった。そして彼が降誕して言うには、
俺もこの年まで都にも幾度かで、随分世上の武門も見たが、およそそう恐ろしいと思ったほどの武人に出会ったことはない。じゃが今日ばかりは少しばかり度肝を抜かれた。おそらく平家の平相国清盛殿に代わる人は助殿であろう。目違いはない。どう恥ずかしめられようが、ここ一条の我慢と一族の滅亡とは取り替えられぬ。今のではまだお詫びもたるまい。もう一度お叱りを受けよう。おことたちは待ちしびれている彼方の兵どもに向かって、ことのよしを告げ、粗暴な振る舞いすなとよくなだめておけ。
こんこんと悟し、そして彼自身は頼朝の後なお慕って、伊幕の橋へ猫に見込まれたネズミのようにかがまった。ふと見つけて頼朝が声をかけた。
上総の助ではないか、なぜ出てこぬ。もそっと地区を寄ってこい。
そこでは大勢して夕べの兵糧が解かれていた。貧しいが野営の夜を慰める酒亀もある、瓦家もある。頼朝はその杯の一つを取り上げ、自分がまず飲んで広常に酌した。広常の手が震えている。それを見た万座の人々が感じたことは、広常自身が正直に我が子へ言った言葉と同じものであった。
さて、ようやく許された広常です。新平家物語の作者である吉川英治は次のように記しています。この第12巻鎌倉殿の巻は、巻の名を案じるとき浮巣の巻としようか、御国母の巻としようかなどと思い惑ったほど、内容は東国の頼朝中心の動きと、今日福原における平家万象の中の話とがちょうど半々になっている。一体頼朝については遠い以前に、僕は一度朝日新聞に源頼朝として書いたことがある。人によると一度お書きになったものは書きやすいでしょうというが、実は前に手をかけたことのある人物や同場面というものは何かしらひどく書きにくいものである。それと今度の新平家では、頼朝と政子、頼朝と義経、頼朝の鎌倉幕府の事情なども前のものよりは精密にわたっているし、何よりは平家との交渉に全重点を置いて書いたので、いささか新味を加えたつもりでもある。どこまでも新平家物語は平家が焦点ではあるが、そんな意味からも一巻には源氏を象徴する巻があってもよいかと思い、鎌倉殿の巻に決めた。本日の授業はここまでになります。